おはようございます。先週から暖かくなってまいりました。木曜日には春一番の強風でした。気候の変わり目で体調を崩されたり病で療養されていらっしゃる方々がおいでになります。癒し主なる神様が御手を述べて痛みを取り除き、だらげられ、早くご回復をなさせてくださいますようにとお祈りしております。今週から受難節、レントと言われる期間に入りました。救い主イエス様が地上のご生涯最後に向けて歩まれ、十字架にかけられるお苦しみを心に留める期間となります。私たちにとっては、人が抱えてきた罪からの許しと解放につながる恵みに喜び感謝する時となります。私たちがそれぞれに現れてくださる救い主イエス様に気づき、また出会う時でもあると思います。私のことですけれども、キリスト教とは全く無関係の家庭で育ちました。クリスマスはイエス・キリストのお誕生日であること、そしてイエス様が十字架で死なれたことはどこかで聞いていました。ただそれだけでした。その意味を考えたこともありませんでした。しかし、自分はこの程度のものかとあるとき、希望が砕かれ、頑固な自分が謙虚にさせられた頃でした。聖書の御言葉に触れるきっかけがあったのです。宣教師に出会い、勧められて心半分で出かけたテントの張った集会でした。そこで語られたのはこの言葉だったのです。お聞きください。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。意味がよく分かったわけではありませんでした。しかし、神様は一人子イエス・キリストを死なせるために与えてくださったというのです。それは世である。私を愛するために十字架で身代わりに死んでくださったのだと言われたのです。私には無関係なことと思っていたものをも、十字架で命までお捨てになるほど愛してくださったのだと、その時気づかされたのでした。それがもし真実なら、いわ事実なら、イエス様を救い主として受け入れたい、信じたいという願いの中で決心をいたしました。そして神様に背を向けていることが罪であり、私のその罪を許すためにイエス様が十字架で命まで捧げられたのだと分かってきたのでした。詰まっていた心の管が通ったように平安に満たされ感謝をいたしました。この聖書の言葉です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。さて、今日の箇所です。イエス様の最後のエルサレム入りでした。この日から聖書の受難週が始まります。その頂点の出来事が十字架と復活です。そして今日の聖書の言葉です。37節です。イエス様がオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞってで自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。ガリラヤから来られたイエス様一行は、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアという村を通って来られました。いずれの村もオリーブ山の近くにある南側のふもとにあった村でした。そこを通ってエルサレムにお入りになられたのです。この時イエス様にとってはご自身の地上の生涯として最後となられる エルサレム入城でした。伴って入ってきた弟子たちはイエス様のなされた病人をお癒しになったり、またベタニアにいたラザロを死人の中から復活させられた大きな御業を見聞きして喜び、神様を賛美してイエス様と共に進んできました。その一行を取り囲むように大勢の群衆が前も後ろもと取り囲んでいました。同じようなお働きに期待して群衆たちは迎えていたのでしょう。神様を賛美する声はこうでした。38節です。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸を高きところには栄光。この神様を褒めたたえ賛美する声は以前にもありました。皆さんも思い出しませんでしょうか。イエス様がエルサレムから遠くないベツレヘムで誕生なさった時のことでした。この時から30年ほど前のことでした。羊飼いたちが羊の番を夜していると、天使たちが突然現れて救い主誕生の知らせを出します。その時同じ賛美の声がありました。それは人たちではなく天の大軍の賛美の声でした。こう賛美していました。糸を高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。イエス様が入ってこられると群衆たちは、また前に行く者も後ろに従う者もみんなでついていきます。そしてこういうふうに言っていました。ダビデの子にホサナ、ホサナはどうぞ救ってくださいという意味があります。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸を高きところにホサナ、今救ってください、このように叫んでいました。この群衆たちが待ち望んでいたのはイエス・キリストが与えられる罪からの救い、霊的な神からの救いということよりも、彼らの置かれていたローマの支配から解放される救いでした。このことは今の時代も同じように見えます。苦しい実情の中に置かれれば置かれるほど、その国の民はそこからの解放を力強く見える独裁者に求めてしまいます。そしてその独裁者は今度はそれを利用して誠の自由を求める人々を弾圧してしまう、そんな結果を招いている世界を見ます。39節です。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエス様に従ってきた群衆の中からユダヤ人の指導的な立場の者もおりました。イエス様の言動を監視しているのです。パリサイ派の人たちがイエス様を喜び迎えようとしているでしたし、人々にもう我慢がならない声を上げました。それは弟子たちだけではありません。イエス様のお働きを見聞きしていながら、神様の御子でいらっしゃることを決して受け入れようとはしない人々です。旧約聖書で語られている賛美の声は、あなたイエス様に対してではありません、神様に対することだ、やめなさいとこう迫るのです。イエス様はそれに対してこうおっしゃいました。40節です。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば 石が叫び出す。この言葉は旧約聖書、イエス様がおいでになる前に予言されていた言葉でした。まことに石は石垣から叫び、梁は建物からそれに応える。まことに石の一つ一つが叫んでいる。建物に大事な梁、それが建物を揺らすように応えている。それは神様に対する賛美を誰も止めることはできないのだという予言でした。それが今ここで実現しているのだとイエス様はおっしゃっておられるのです。イエス様はまだ心を閉ざし理解 しようとしないのかと嘆かれました。こうもおっしゃいました。エルサレムの都が見えてきた時でした。イエス様はその都のために泣かれておっしゃいました。もしこの日にお前も平和への道をわきまえて いたなら、しかし今はそれはお前たちには見えないとエルサレムの滅亡に心を痛められておられました。パリサイ派の人とエルサレムの住民たちの理解をまた心を向けようとしないその姿に嘆かれたのでした。こうもおっしゃいました。やがて時が来て敵が周りに堀を築きお前を取り巻いて四方から攻め寄せる。お前とそこにいるお前らの子らを地に叩きつけお前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえていなかったからである。こうもおっしゃったのです。神の御子イエス様がこうして訪れているのにどうして気づかないのかと声を上げられました。政治的あるいは軍事的権力者を求めることではない。はるかに力ある天地の造り主の神様を見上げ立ち返れとおっしゃっておられるのです。人々を神に立ち返らせる道を開く十字架の犠牲の捧げ物となられるお姿をそこでお示しになられてのイエス様のエルサレム入場でした。残念ながらイエス様の嘆きは実現してしまいます。40年後でした。ローマからティトゥスに引き入れられるローマ軍が迫ります。このローマ軍によってエルサレムが攻略されエルサレムの滅亡が紀元70年に文字通り成就してしまいました。石垣も城壁が徹底的に崩されるほどの無残な結果となりました。この時都エルサレムのためにそこにいる民のために涙を流されるイエス様でいらっしゃいました。イエス様のエルサレム入場は神様への賛美の声に迎えられましたが、イエス様にとっては華々しい勝利の入場ではありませんでした。むしろ涙の入場でいらっしゃいました。今日の聖書の言葉の中からです。37節いよいよオリーブ山の坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。弟子たちが声高らかに神様を賛美し始めたように、この受難節を、イエス様が受けられた見苦しみをと与えてくださった救いの御業を思いながら、神様を褒めたたえ賛美してまいりたいと思います。そこにある神様の深い私たちに対するご愛に感謝をして祈ってこの受難節を過ごしてまいりたいと思います。いかがでしょうか。天の神様の祝福が皆様にそしてご家族皆様に豊かにどこまでもありますようにお祈りいたします。 天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの痛みや喜びを知っていてくださる主よ、弟子たちのように自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めさせてください。イエス様の涙に私たちをどれほど愛してくださっているかを思い、受難節を過ごさせてください。私たち教会が喜び、声高らかに神を賛美することにあふれるところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝えていけますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。